幻松田直樹さんでチームで使えるワークフローに効くドリームイーバーとブートストラップです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。今まで割と機能的なセッションが続いたと思うんですけども、僕の方は、ブートストラップ機能と合わせて、チーム内でですね、仕事を進める上でワークフローにどう使えるのかっていうお話をちょっとしていこうかなと思います。で、株式会社幻のデザイナーやっております松田と申します。よろしくお願いいたします。今日は SVG の話はしません。はい、実はですね、ドリームウィーバーがブートストラップに対応したのが、約2年前です。2015年です。割と時間経ってますね。最新の機能というわけでもない気がします。で、ドリームウィーバーが20周年ということで、で実はですね、ブートストラップも7周年なんですね。意外と年取ってますね。今後もずっと仲良くしてていただいてほしいなと思っております。で、ちょっと大前提なんですけれども、じゃあなんでね、実装もデザインも含めて CSS フレームワーク、ブートストラップはじめいろいろあります。ファンデーションとかもいろいろありますね。それはなんで使うのかということなんですが、こちらAdobe の公式ブログにある調査結果なんですけど、運用中、制作中のウェブサイトはレスポンシブですかという質問に対してですね、8割以上の方がはいと答えられています。これ、2015年の記事だったと思うので、今年だったらもうほとんど9割超えてるんじゃないかなと思いますね。なのでレスポンシブを作るときには、フレームワーク使った方が効率がいいというお話ですね。で、次にこれも割と大事なんですけれども、去年の年末のお話ですね、モバイル SEO が重要動画が上がってきたと。 Google がモバイルサイトのコンテンツというのを、検索結果の評価基準として重要視しますよと、していきますよというようなことを、公言しておりましたということですね。で、実装面として一番硬いのはやっぱ、フレームワークってこのようなですね、コンポーネントがいる、確実に、堅実に設計されているわけですね。これらを使えば、実装面における共通仕様であったりとかルールとして機能するということですね。なので、あるあるなんですけれども、CSS をいろんな人が書いていってですね、上書きしていって、インポータント祭りになるとかということも出てくるかなと思います。で、ちなみにブートストラップなんですけど、GitHub のスター10万以上稼いでますね。GitHub の中で一番最も人気のあるリポジトリと言ってもいいんじゃないかなと思います。なので、信頼と安全安心、そういうのが機能としてあるのかなと、ついてくるのかなと思いますね。なのでこういう背景もあるので、ドリームウィーバーがブートストラップを割と固く厚くサポートしたのかなと思っております。で、次にですね、じゃあレスポンシブ作りますよと、作っていきましょうということで、ワークフロー上は最初はワイヤーフレーム設計したり情報設計フェーズだと思うんですね。ウォーターフォールじゃなくても大体最初はそこから始まると思います。で、その情報設計フェーズと実装フェーズの乖離ということで、ちょっとあるあるネタなんですけれども、例えば現場でこんなことないですかね。実際にワイヤーフレームをモバイルと、デスクトップサイトとして作られました。で、モバイルの方はよくある形でですね、ハンバーガーメニューでグローバルナビが置かれています。で、デスクトップサイトの方は、このように平置きされています。この場合だったら7つですかね。で、これでモバイルとデスクトップのデザインがされまして、で実際実装しましたという時に、いざ抜けてたタブレットで見るとですね、グローバルナビのところが空持ちしてるとか、これどうしよう、見た目悪いよね、じゃあ今からワイヤー作る、メニューを減らすのか、級数を落とすのかとか、いろいろここから悩まないといけないところがあるかなと思いますね。で、別のケースですと、これもよくある形だと思うんですけれども、何かしらの3つの特徴みたいに3つのカラムが横並びに並んでいると。で、これもデスクトップのワイヤーフレームで、実際に実装してみたらすごい狭いと。タブレットでカラムの幅がすごく狭くなると、文字が長くなりすぎて読みにくいと。タブレットでもそうなので、ワンカラムの時もモバイルでもそんな感じになりますよね。こんなんなるともう3つ目見る時には最初の1つ目なんてもう忘れてるんじゃないかな。ちょっと見た目も見てくるのが悪いし、読みにくいということになりますよね。なので、こういうものって、 できれば設計時に解決しておいてくれると非常に助かるということですね。実装する人からしてみれば、まあ、心の声ですけど、メガホンになっています。で、まあ、これ一つの提案です。提案で、ブートストラップを素地としてですね、まあ、まさにフレームワーク、ね、骨組みとして、利用してですね、ワイヤーフレームを作ったら、こういうことは事前に判明したんじゃないかなというようなことを、今日これからお話しようかなと思います。で、まあ、ワイヤーフレームだけじゃなし、もちろん実装でもワイヤー使っていけると思いますので、ドリームウィーバーのブートストラップ機能というのをちょっとサクッとお話していきますね。で、まず、新規ドキュメントを作るときにですね、ブートストラップを選べるようになりました。なので、ブートストラップの CSS を落としてきてどの方にするっていうのも全く考えずに、ドリームウィーバーだけでブートストラップを使う、始めることができます。で、次に、挿入パネルと、あとスニペットパネルですね。ブートストラップのコンポーネントが、追加されました。なので、ライブビュー、もしくは、ドームパネルとかにドラッグアンドドロップしたりとかして、ブートストラップのコンポーネントも、まあ、特に考えずに、配置できるようになりました。で、実装、コードを書かれる方もですね、まあ、これ、ブートストラップのスタイルだけじゃないんですけれども、サジェストされるようになりました。クラス名がサジェストですね。なので、クラス名わざわざ全部覚えてなくても、まあ、なんとなく大体分かっても、分かる形で、実装を進められるんじゃないかなと思いますね。で、次に、見出しとかイメージ要素の、これ、クイックプロパティインスペクターっていうんですけど、これ後でデモしますけど、これがブートストラップの見た目にも対応するようになりましたね。で、これが一番熱いですね。グリッドレイアウト、レスポンシブの一番肝のところですね。グリッドレイアウトを簡単に実装できるようになりました。ライブビューだけで割と簡単にできます。で、これに合わせて、使うのがですね、ビジュアルメディアクエリーっていうやつですね。これをクリックしていくと、その幅の時のスタイルが書けるようになるんですね。なんで、この辺の、機能をですね、もりもり使っていくと、ブートストラップを使ったサイトっていうのが、まあ、サクサクサクっと作り始めていけるということですね。ということで、この辺の機能をちょっと実際にデモしたいかなと思うんですけれども、その前にですね、Adobe の公式ブログ、クリエイティブステーションというブログが、公式のブログがありましてですね、そこで、こんな連載を5回か6回ぐらい書いたんですね。で、実際のここで作った作例に合わせたものを今回デモしますので、まあ、明日以降とかでもこちらの記事見ていただいたら、実際のものと合わせて、より深く知っていただけるんじゃないかなと思います。はい、ということでデモに行きましょうか。はい。ですね、ちょっと一回ちょっとメディアクエリーバーがおかしくなってるんですけど、治りましたね。はい、こんな作例を作っていこうかなと思います。これ僕ですね、これ作るときにコード一切書いてないんですね。ライブビューとドームパネルと挿入パネルだけでやってます。で、これが実際の出来上がったやつなんですが、まあ、こんな感じで、レスポンシブになっているサイトであるということですね。で、メディアクエリーバーをクリックするとですね、ここですね、この場所に見た目が変わるので非常に使いやすいかなと思います。はい、じゃあ早速ちょっとデモしていきましょうか。こちらの欄がちょっと表示がおかしくなってます。はい、まず普通にドキュメントを開きました。ブートストラップを設定した形で、ドキュメントを開いた形です。真っ白ですね。まだ何も入れてません。なのでまずはこの挿入パネルに挿入パネルがあるんですけれども、ここからどうしましょうかね。さっきの作例で言うと、ナビゲーションがグローバルナビがありましたので、このナブバーというのを入れていきましょう。基本的にはドラッグアンドドロップか、まあ、もしくはクリックすれば入ります。 これだけで入りますね。この時点で、ちょっと HTML とかいじって、メニューの数をいろいろいじるとですね、ここでタブレットのサイズにできますので、この時に溢れてるか溢れてないかってことですよね。この時に溢れてたら、ちょっと見てくれが悪いということになりますね。なのでちょっと実際にここのコードを入れてみましょうか。こんな感じですかね。これはいらないのでちょっと消していきましょうか。でライブビューで見ると、あ、これは一応入ってるんですが落ちると、こういう時に落ちちゃってますよね。ロゴの下に、ブランド名の下にナビゲーションを織り込んじゃってると、こういうことがまあ事前に防げるんじゃないかなと思いますね。はい、まあ、とりあえずちょっとこのまま進めますけれども、で、コツなんですけれども、これからグリッドを置いていきます。コツなんですけれども、タブレットのサイズから始めるのが割とコツです。最初にあの大きいサイズから始めちゃうとですね、後から小さい方に合わせていかないといけないって結構大変なんですよ。で、モバイルから始めるのもいいんですけれども、やっぱグリッドがなかなか置きづらいので、やっぱタブレットのサイズぐらいから、真ん中ぐらいのサイズからですね、始めていくといいですね。で、次にですね、まず横幅を決めるコンテナーというのを挿入します。コンテナーコンポーネントをクリックしました。でそうするとですね、ドムパネルを見るとどこに挿入されたかすぐ分かりますね。今の場合ですとナブの上に挿入されちゃったんですね。で、ドムパネルでこのまま順番を変えてあげます。ナブの下に持っていきますね。でそうするとライブビューのところにコンテナっていうのが、入っている。でここにですね、グリッドを置いていきます。コンテナの中にグリッドを置いていきます。これも挿入パネルのグリッド、ロービズコラムっていうのをクリックします。そうするとですね、行と列を挿入というダイアログが出てきますので、このコンテナの前に入れるのか、後に入れるのか、もしくはネスト、中身に入れるのか、ということで選べます。なんでまあ今回ちょっと4つのパラメータ選んで挿入してみましょうか。 OK と、あ、ネストを選んで OK と。これで4つ入ったのお分かりいただけますかね。はい、これだけですね。でこれ4つなんで実際にこうこれ自体もレスポンシブになってますね。ちょっと見にくいので中にリタグでも入れていきますね。はい、こんな感じでレスポンシブになりましたね。見えますかね。ちょっとちっちゃいで見にくいかもしれないんですけれども、モバイルの時は1カラムですね。タブレット以上では 4カラムになってますね。で、次にですね、こっちの作例で言うと、こう4つ、なんか商品、おすすめ商品みたいなのが並んでて、その後にサイドとメインという2カラムにまずなっています。今度は2カラム足していきましょう。この時はですね、ここのロー、ローを選択します。ローを選択してですね、ここで、新規行を追加、新規行を追加というものを押します。で、そうすると新しい行が追加されました。新しい行は2カラムになってますね。なのでここもちょっと見にくいので段落を一回入れましょうか。はい。で、サイドの方が狭いので。今6カラム 12カラムの半分なので6カラム、これを3にしてですね、こっちのメインカラムになる方を、グリッドドラッグして9にしてあげますよと。これで3カラム、3個分のカラムと、9個分の幅を持ったカラム2つができました、はい、で最後にこれも次またローを選んでもらってですね、まあ、次はこう挿入からフッターでも入れていただいて、ローの後というふうに入るとここでフッターが入りますね、はい、で、まあ、グリッドがだいたい入れ終わりました。あの大枠のレイアウトですね。で最後に普通にコンポーネントなんですけれども、ここの大きいヒーローエリア的なところは挿入パネルからですね、このジャンプトロンと書いてあるところを挿入します。でですね、この挿入ライブグーの中に挿入するときにですね、いいんですけど割とこうマウスさばきが非常にシビアなんですよ。あの思ったところに入ってくれない、これちょっと違ったりするんですね。こうナブの中に入っちゃったりとか、なかなかシビアなので、こう分かりにくいときはさっきもね並び替えのときに言いましたけど、ドムパネルの方で入れてあげると、そうすると楽ですね。でちょっと違うので、今度は入れ方普通に入れていきますね。こんな形で、これ大枠のレイアウト、これで大体できたのお分かりですかね。黄色エリアがあって4つのエリア、4つのおすすめ商品みたいなエリアがあって、サイドのメニューがあるカラムがあって、商品一覧的なメインのカラムがあると、で一番最後にフッターがありますよというところですね、はい。でまあ、ここからちょっと画像とか作っていきますね。まずここなんですけれども、まずここに画像を入れていきます。画像なんですけれども、ブートストラップの画像の場合、こちらの挿入パネルのレスポンシブイメージデフォルトってやつでポチッと入れれば大丈夫です。そうするとこのイメージレスポンシブというクラスがついたプレスホルダーの画像が自動的に入ります。なので、今度ですね、ここの3本線ハンバーガーメニューみたいなところをポチッと押してですね、そうするとクイックプロパティインスペクターが出ます。ここで、ファイル画像のパスを変更してあげます。でこれでもう大丈夫ですね。これで実際見てみるとですね、こうレスポンシブになってますね、この画像自体が、はい。で、まあこれで1個できましたと。で4つ分やっていくのがすごい面倒くさいので、1回これちょっと残り3つ消しちゃってですね、このカラムを選んでここの列を複製というボタンがあるんですね。ここですね、列を複製、これを押していくと同じものが複製が可能になります。なんでこれで4つできましたね、はい、で4つできましたよ。タブレットの時と PC の時は4から、モバイルの時は1からになってるんですが、モバイルの時ちょっと広すぎるよねと、ちょっとカラムを2個並べにしたいという時があると思います。そういう時も同じですね、このホル SM3 とか書いてるドームを選んでですね、幅を縮めてあげます。半分にしてあげます。で次も一緒ですね、次も選んでもらって幅を半分にします。でそうすると2個並びになりました。同じですね。 これでスマホの時は2個並ぶようになりましたね。スマホ以上の時は4つ。なのでこう、グリッドのサイズを変えたいところに、この実際のライブビューの幅を変えてですね、その時に、ドラッグアンドドロップで幅を変えてあげるということができますね。はい、でちょっとあと同じような感じなんですけども、もう一個、画像を普通にブートストラップの画像、レスポンシブイメージではないところからもし自動的に入ってたということがあるとします。何でもいいんですけど、こんなのが入ってたとします。でここから入れるとですね、こうはみ出ちゃうんですね。で先ほど浅野さんと田村さんのセッションでも言われてたんですけど、先ほどはスニペットパネルからプラスつけられてましたよね。でもうちょっと簡単な方法があるんですね。このクイックプロパティインスペクターを出してあげて、この一番下のメイクイメージレスポンシブ、ここですね、これをチェックポチッとしてあげると、これだけでレスポンシブイメージになります。これで可変になったのお分かりですかね。これだけですね。でちなみにさっきのクイックプロパティインスペクターですけど、ブートストラップのこの丸型の画像にするとか、角丸にするとか、枠をつけるとかっていうのも自動でこうつけられることになりますね。今角丸になってますね。ちょっと見にくいですかね。角丸にしてます、してます。で、次ですね、次ですね、どうしようかな。ちょっと時間が結構押してきちゃったんですけれども、もう一個だけちょっと、一番上のジャンボドローのとこですね。これ背景画像入れたいと、背景画像入れたいので、まあ、何かしらですね、自分でグラスをつけてあげます。何でもいいです。テストとか入れてあげて、でこのテストっていうグラスをどこに書くかということなんですが、まあ、ページで定義と、とりあえずページ、この HTML の中に書きますよということで、書いてあげました。でそうするとですね、コードの中にですね、これで入ってない、ちょっともう一回やらせてくださいね。あ、入ってますね。ここに入ってますね。で背景画像をつけます。で、バックグラウンド、まずイメージを選びます。それで、まあ、URL ですよね。でこの時に、CC ライブラリーで登録しているライブラリー名がいろいろ出てくるんですよ。でこれを選ぶとですね、まあ、今回のためにちょっとライブラリー作っておいたんですけれども、その中にライブラリに保存している画像がいろいろ出てくると、これをそのまま選べるんですね。でちなみにこれデモでなぜ使っているかっていうと、コーヒーの写真なのにタイトルがお寿司になってるんですね。これ本当です。これ実際にアドビストックのサイトでお寿司、コーヒーになってます。これが言いたかっただけですね。はい、ちょっともう一回やりますね。URL を選んで、ライブラリー名を選んで、お寿司を選びます。はい、でこの時に、まあ、どこに保存するかのパスと、リサンプル、まあ、どれぐらいのサイズにリサンプリングしますかっていうのがあるので、それをポチッと押します。でアセットを抽出していますと出て、今コードなので、ライブで見ると、まあ、ちょっと画像サイズ変ですけれども、実際にちゃんとお寿司の画像が出ているということになりますね。ちょっとそんなところにしときましょうかね。大丈夫ですかね。ちょっとふざけて終わりって嫌ですね。はい、 で、まあ、ちょっとこんな感じで、ちょっと他にもデモやろうと思ったんですけれども、ちょっと時間が足りない感じなので、巻いていきたいかなと思います。実際のデモデータはですね、HTML と実際にこの Bootstrap の機能だけで組んだ HTML をお渡ししますので、ちょっと見ていただければなと思いますね。はい。で、とはいえ、Bootstrap の機能をですね、割と強力にサポートはしてるんですが、弱点もあります。で、Bootstrap といえば、SAS を使ってなんぼかなと思うんですけど、SAS 版を使ってなんぼ。まあ、そのままでは使えないんですね。今やったデモは、Bootstrap のクラスをそのまま、スタイルをそのまま使っているだけということになりますからね。なので、ということはですね、この Bootstrap がデフォルトで持っているボタンの色とかを変える。カスタマイズがちょっと困難なんですね。難しいです。自前のスタイルで完全に上書きをしないといけません。なんで、実案件では結構使いにくいかもしれないですね。ボタンの色がこれとは限らないですから。で、まあ、実際に使ったとしても、いわゆるブートストラップ集がしてしまうものが出来上がっちゃうかもしれないですね。で、あと、時代はグリッドのレイアウトってもフレックスボックスベースだと思います。森さんもデモされてましたね。フレックスボックスベースなんで、ブートストラップ4を使いたいんだけど、まだ使えません。ブートストラップ4の CSS 読み込ませて、ライブビューでいろいろいじってみたんですけど、ちょっとぐちゃぐちゃになっちゃいました。で、ただまあ、SAS 版が使えないっていうんですけど、そのままではっていう条件付きなので、その辺の実際の実装フェーズでどう使うかっていうのは、この後の久保くんのセッションでですね、説明があると思いますので、僕のこのセッションの続きと思って、見ていただければなと思います。なので、まあ、僕の方で実装の話ではなくて、どちらかというと、まあ、ワイヤーフレーム、プロトタイピングとか、設計工程でブートストラップどう使っているの、ドリームウィーバーどう使っているのっていう話をしたいと思いますね。なんで、ワイヤーフレームを作ると思ってくださいね。ワイヤーフレームの前提なんですけれども、デザインもしくは実装側、まあ、ワイヤーフレームを作って渡す側ですね。その認識違いをなくすために存在すると心得てくださいね。こういうものが作りたいと、こういうものを作ってほしいと、定義です。定義を伝えるわけです。認識違いがない方が望ましいですよね。ということで、ワイヤーフレームをブートストラップ、まあ、もしくは、ドリームウィーバーのブートストラップ機能で作るコツです。SAS 版とかが使えないって言ったのも、まあ、理由の一つではあるんですけれども、ブートストラップの機能だけでワイヤーフレームを作っていると。なんでデモでもやりましたけども、僕コードビューほとんど触らなかったと思うんですが、ライブビューとドムパネルだけでレイアウトが可能です。ドラッグ&ドロップだけでもできます。で、ブートストラップのクラスだけで作られた HTML っていうのは、まあ、割とみんな使ってるフレームワークなんで、その HTML 自体がまあすでにもう読みやすいと。理由がわかると。このクラスついてる理由がわかると。引き渡しが効率的になりますね。もしかしたらうまいこと作れば、その HTML が実装でそのまま使える HTML かもしれないです。そういうことも可能です。で、二つ目。まあ、これもちょっと引き続きなんですけど、オレオレ CSS 書かない。ワイヤーフレームでですよ。オレオレ CSS 書かない。ワイヤーフレーム作るのにオレオレ CSS いっぱいガリガリ書いてたら時間の無駄ですし、それを引き渡されて読み解く方も解読コスト、理解コストが非常にかかってしまいます。無駄ですよね。実装、設計側も実装側も非常に無駄なので、こういうのはなるべく書かない。さっき の背景画像を敷くみたいなね、それぐらいの捨てられるスタイルぐらいに押さえておいた方がいいですね。で、どうしても細かい調整したいと、縦幅とか開けたい、縦の余白を開けたいとか、ちなみにブートストラップのすごい弱点、ブートストラップ自体の弱点ですよ。ドリームウィーバーじゃなくて、ブートストラップの弱点なんですけど、縦にですね、間を空けるクラスが用意されてないんですよ。自分で用意しないといけない。なので、その辺は書かないといけないんですが、そういった便利クラスもこういうふうに、まあ、世の中には、ね、普通に使えるものが多くで、公開されてますので、MRCSS とか入れておくと、まあ、こういうものには使いやすいですね。MD0 とか、MB0 とか、いうクラスをつけるとですね、エメットみたいな感じでつけるとですね、マージンボトムゼロになったりします。ちょっとまた、中の CSS 覗いてみてくださいね。で、4番目。これ、まあ、ドリームウィーバー、ブートストラップ関係ないんです。ワイヤーフレームとかプロトタイピングそのものに言えることなんですけど、スコ 作り込まない、作り込むのに時間かけない、あの検討する、練り込んでいくっていうよりかは、これでいいのかどうかっていう検討していくためのものですから、ワイヤーフレーム自体の精度をそんなにこだわらないということですね。なのでドリームウィーバーのブートストラップでワイヤーフレーム全部作ったらいいんじゃないかって僕は言ってないんですね。ドリームウィーバーで作るところはレスポンシブとして静止画では表現しにくいところの挙動が伝わればそれでいいと。なので大きいレイアウトとかは XD とか Photoshop でも PowerPoint でも何でも伝わりやすいもので作られてはいいんじゃないかなと思います。なんで、まあ、ツールこれって決めずにドリームウィーバーもそういう使い方できるんだなと思っていただければいいかなと思いますね。はい、ということでちょっとそろそろまとめに入るんですが、ドリームウィーバーで、ブートストラップ対応したことによって、フレームワークがちょっとみんなのものになってきたかなと思います。今まで実装側 HTML を組む側 CSS を組む側っていうのが割と便利に使っていた、リソースだと思うんですけれども、まあ、それがドリームウィーバーが、まあ、割と簡単に使えるようにサポートしてくれた、対応してくれたおかげで、まあ、チームみんなの職域を超えたみんなのものになったんじゃないかなと思います。なのでそういう意味で言うと、ブートストラップをはじめとしたフレームワークがみんなにとって身近になるわけですね。身近になるということは、フレームワークがさっきも言いましたよね、共通仕様だったりルールになりうるわけです。となると共通言語になってコミュニケーションハブになります。例えば、まあ、具体的な例というか、ブートストラップで言うわけですね。ワイヤーフレーム作ってデザイナーと、実装者と相談しました。あ、ここブートストラップのこのコンポーネント使えるよね。あ、じゃあ使おう。逆にワイヤーフレーム見て、あ、これブートストラップのコンポーネントにないよね、ないから新しくコンポーネントとして定義しようと、そういうコミュニケーションがブートストラップを中心にできるようになります。なので、まあ、割と非常に横軸展開できるものなのかなと考えますね。で、ちなみにですね、同じようなこと、ブートストラップのコンポーネント、ドラッグ&ドロップとか GUI で触れるアプリケーション他にもあります。ブロックスとかブートストラップスタジオとかあります。特にブートストラップスタジオは Windows 版も Mac 版も両方用意されてますし、割と安価なので使いやすいんですけれども、まあ、ドリームウィーバーと同じことができるんです、ね、ただですね、今日僕よりも先にデモされた機能いっぱいありましたよね。エクストラクトとか CC ラグラリとか、ね、デザインビューとかもそうですね、割とみんなが使えるような形で作られているので、やっぱりこのワークフローに一貫した効率化をもたらせるんじゃないかなと思いますね。なんで CC ライブラリーでアイコンを変えたからドリームウィーバーも自動的に変えたいとか、書き出す、もう一回書き出す手間がないとか、そういったものができるのはドリームウィーバーだけですよね。なので、まあ、ブートストラップだけの機能を僕お勧めしているわけじゃなくて、こういった一連の流れの中で、こういうワークフローの中でこういうドリームウィーバーの使い方もあるんじゃないかなという提案をしているわけですね。ということで、設計にも実装にも効果があるんじゃないかなとドリームウィーバーはさんは思っています。で、個人的にはですね、僕の希望なんですが、ドリームウィーバーはもう最強のブートストラップコーサリングツールエディターになってほしい、他に追従を許さないようになってほしいなと思っております。はい、ということでありがとうございました。
はい、ありがとうございました。